日刊深夜快速土曜版マウナケアシオンのハートフルサタデー。この番組は IBB 九州ステーション IBB 新鍋スタジオからお送りしています。こんばんは、マウナケアシオンです。今日は2月22日。なんと猫の日です。にゃんにゃんにゃん。ねえ。毎年、まあ来るわけですけど、このにゃんこの日。去年は、何したかな。去年のにゃんにゃんの日は、今日はあれですね。まあね、このにゃんにゃんにゃんの日を祝って、チュールを1本ずつみんなにあげようかなと思ってます。って言ってもね、ささやかだけど受け取ってほしいにゃって、っていうかもうすぐ食いつきますからね。早いんだな、これがもう食べちゃうのが。こそっと1匹だけにあげる時もあるんですよ。それは一番長老のキーちゃん、オスのキーちゃんはちょっと体調不良が続いてて、オセロが来てからだいぶあのストレスを抱えてしまったもんですから、ちょっと皮膚病になったり、もう体中舐めすぎて皮膚病を起こして、で食欲が落ちてずいぶん痩せちゃったんですね。まあ、全部ストレスから来るというところで、ものすごい気を使いながら、ただオセロが去年亡くなってから目まぐるしくそのストレスがやっぱり軽減されていったんでしょうね。だんだんと皮膚病も治り、あんまり舐めなくなって食欲も湧くし、ただ普通のカリカリだとそれ以上に栄養価の高いものをやっぱりあげないと毛づやとかも良くならないので、チュールをこっそり別の部屋にキーちゃんを呼んであげてましたね。まあその甲斐あって結構毛がふさふさしてきましたね。やっぱりね、猫もストレス感じるんだなって思いますけど、去年の2月22日は別段、これ去年の手帳引っ張り出して見てますけど、別段何もしてないですね。何もしてなかったな。そっか、何もしてなかったのか。ということで、あ、猫といえばですよ、うちのホタル、一番最年少ですけど5歳、5歳になったかな。もう2週間ぐらいになりますかね。朝おはようって起きて、いつもあの一緒に寝るんです。もう寒いもんですからお布団の中入れてくれって言うから一緒に寝てるんですけど、で朝になって起きる時間なので布団をパッとめくって、ホタルもう起きるよって言ったらパーッとベッドから降りて出ていくんですけど、まあ起きてから普通にもういつものようにあのご飯皿にちょっとフードをあげようと思っていって、もうホタルとにかくよく鳴くんですよね。おしゃべりがもう一番楽しいみたいで、もうよくニャーニャーニャーニャー言って、でもその日は泣かないんですよね。あれ?と思いながら、でいろいろ私も家事をしながら、そして一段落してコーヒーを飲もうと思ってコーヒーを作って、でテーブルに座ったんですけど、ホタルがトコトコトコっと来て私の顔を見て、なんかミヤーともにゃーとも、なんだろう、普通のホタルの 声じゃないような声でこう短く泣いたんですよね。でパッて見たら顔が変形してるというか、右頬、猫でいう頬ってこうひげのあたりのちょっと上あたり、一番こう、 こう人間でいうこの頬の下あたり、ちょうどくぼんだあたりですかね、そこら辺がぼっこり腫れてるんですよ、右側の頬が。ちょうどうずらの卵を口の中に入れたぐらい大きかったんですよ。どうしたのと思って、ちょっと来てごらん、見せてごらんって言うけど、なんかもうぼっこり腫れてるだけでよく分かんなかったんですが、で触るとその痛がりはしないけど、逃げてやっぱ嫌なんでしょうね、触られるのが。何かの病気じゃないのかなと思って、すぐ検索してググったりなんかして調べたんですけど、なんか悪い方だとなんかがんができたんじゃないかみたいな。でもどうやら一晩であんなにぷっくりがっつり腫れるっていうのはなんか違いますよね。がんってだんだんと大きくなっていくっていうのが通常だと思うので、でよくよくちょっと観察をして見てみると、そのひげ近くあたりの腫れてるところにうっすらなんかこうピンクっぽいような地肌が見えて、あれこれ誰かに爪で引っかかれたか噛みつかれたんじゃないかなって思って、でまあそれがだんだんと分かってくるようにはなるんですが、とにかくそうであれば、まあもう実際腫れてるし、まあ、このまんまじゃちょっと菌が悪さするといけないんで、すぐ抗生剤を飲ませてちょっと様子を見ました。1日、その抗生剤は結構効く、猫用で効くので1日1回なんですね。でそれを飲ませて次の日見たらなんかかさぶたになってるんですよ。そうですね、小指の爪ぐらいの大きさのかさぶたになってたから、あーやっぱり噛まれたのかなと思って、多分やった犯人はアビーちゃんだと思うんですよね。もうアビーは結構ねプライド高くて、まあツンデレだけど、他の子が寄ってきたりそば通ったりするだけでフーって言ったりシャーって言ったりなんかするんですよね。だから機嫌がいい時は別にそばに来ても何ともないんですけど、一緒にお水飲んだりしてるので、一番長老のキーちゃんとは仲がいいです。もう兄弟みたいにして育ってるので。ただ下の子たちはあんまり寄せつけないですかね。一緒に寝ることもありませんね。だからアビーちゃんじゃないかなって思ってます。でだんだんそのかさぶたが、猫ってスリスリするでしょ、その頬を物や人やその私に対してこう頬ずりをするので、かさぶたが取れちゃうわけですよ。で顔洗ったりもするし、でそんなんでちょっとかさぶたができると人間もそうだけどちょっと治りかけってかゆみが出るじゃないですか。多分そのなんかこう違和感とかかゆみみたいなものでこうかいちゃったと思うんですよね。スリスリしてかいちゃって、でそのかさぶたがボロって次の日取れてたんですよ。そしたらもう中見たらざっくりこうえぐれてるっていう感じですかね。 あらこれえぐれてるじゃんと思って、でまた抗生剤を飲ませて、でちょっともう一日ちょっと様子を見ようかなと思って、その海が出てたので、その海をティッシュで押さえて、であんまり痛がる様子はないのだけれど、まあとにかくこの穴を塞いでも、塞ぐにはこうガーゼを当てたりするんだけど、でも猫の場合はもうそんなことをしても無駄なんですよね。もう取っちゃうから、すぐ取っちゃうんですよ。だから無駄なので、そこのあのこうえぐれてる部分にその軟膏を、傷口を早くこう治すための軟膏をちょっと押し込んだ、押し込んだが正解かな、押し込むように入れてちょっとほたっときました。ほたってたらほたってたで、その薬の違和感があって、こう、まあ、染みたりはしない軟膏なんですけど、やっぱり気になるんでしょうね。もうやったら喉が引っかかっちゃった、やたらあの手で顔洗ったりしちゃうんですよ。だからもうちょっと薬が、入り口の方の薬が、中の方にはこうもうえぐれてるんで、中の方には薬が入ってるんですよね。で手前の方がちょっとなくなっちゃうんですけど、そしてまた抗生剤を飲ませて、そんなのを4日ぐらい続けましたかね。でその軟膏の中にも抗生剤が含まれているので、とりあえず抗生剤のお薬の方を飲ませるのをやめて、その抗生剤入りの軟膏の方だけを続けました。そして5日目、6日目ぐらいまではちょっとまだ海が出ていた状態でしたけど、だんだんと傷が小さくなっていって、でその周りの毛はもうごっそりと取れちゃってなくなってたんですけど、なんかね、そのあ、これ不謹慎な言い方かもしれないですけど、その傷口なんかをこう最初から見て、だんだんとこう広がっていってえぐれてっていう過程を見てた時に、あの埼玉の道路の陥没事故、なんかあれが思い出しちゃって、あああんな感じなんだよなみたいな、このねえぐれてる傷と陥没がちょうど重なって、いや運転手さんは本当に気の毒でかわいそうだなって、まだまだ救出されてないんだなってちょっと悲しく思っちゃいましたね。でホタルはなんとか、もう2週間も経ちますけど、やっとかさぶたができて傷も小さくなって、今も治りかけの状態ですね。あとはその傷口の周りに毛が生えてくればいいなと思ってますけど、まあこの子はもうよく喋るけど、あのよく食べるし、よく飲むし、とっても健康的です。よく遊ぶしね、可愛いんですよね猫って。私は本当に癒されて生きております。今日は2月22日猫の日でございました。皆さんも良い週末をお迎えください。ではまた来週です。おやすみなさい。